ております。天地万物を作り、御心に従ってその歴史を導いてくださる生ける誠の神様、あなたはこの地上にやがて必ずあなたの真実の支配が来るということを約束してくださいました。その初歩として御子イエス・キリストを私たちの中に送ってくださり、あなたの大きな愛をお示しくださいました。主イエスの愛の技により、また十字架と復活によって、あなたの約束が単に虚しい言葉ではないことをお示しになりました。そのことを深く感謝いたします。しかし私たちの世界は今、その御国の約束に逆行して滅びに向かっているかのように見えます。憎しみと復讐の悪循環が止まず、至るところで流血の惨事が続き、新たなテロの恐怖が広がっています。その中で子どもや辞める人々など、特に弱い立場にいる人々が苦しみ、生活基盤を失った人々が大量の難民となって苦しい生活を強いられています。歴史の主なる全能の神よ、どうかこのような現状の中でもあなたの約束を信じて生きることができますように、私たちを支えてください。どんな時も主イエスを見上げることができますように、どうかあなたの御国を来たらせてください。私たちはまた心から私たちの国のために祈ります。二度と戦争はしないという誓いを守り通すことができますように、そして世界中に広がっている恐ろしい悪循環の輪を断ち切り、本当の平和を作り出すために最も平和的な方法で貢献する国となることができますように切に祈ります。どうか各界の指導者に、そして私たち一人一人に知恵と力と勇気をお与えくださるように祈ります。今週31日には宗教改革記念日を迎えようとしておりますが、私たちの教会が絶えず改革される教会、ただ信仰によってのみ義とされる教会として固く立つことができますようにお導きください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に重い病気で療養中の友の上に、あなたの顧みがありますように、看病にあたるご家族をどうかあなたが支えてくださいますように、体調を崩しておられる方々を守り、人生の悩みを抱えている友を支え、道を求めている友に光をお与えください。洗礼を受ける決心をされた友には、どうかあなたと共に生涯を歩む志をお与えください。 お年を召されて、また事情によってしばらくこの礼拝から遠ざかっている方々のことを覚えて祈ります。どうか今日もその置かれた場であなたと共に過ごすことができますように。また旅にある友の旅路の安全をお守りください。この礼拝の後で教会学校の愛する子どもたちがこれまで一緒に考え祈って制作した成果を披露してくれることになっています。どうかこの子どもたちを御国を受け継ぐべき人々としてあなたがお守りくださいますように。この町のすべての市民の方々の上に今週もあなたの守りと恵みが豊かにありますようにお願いいたします。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はコリントの信徒への手紙に3章先ほどお読みしました箇所についてお話をしたいと思います。ここはちょっと読んでもなかなか分かりにくい言葉遣いや論理がありまして、難しいと思いますが、なるべくそこを噛み砕いてご一緒に考えたい。もともとこの手紙を書いたパウロという人はいわばユダヤ教原理主義者と言ってもいいような人だったと思います。で、自分の立場に固く立ってでキリスト教会を迫害することに熱中していた人物であります。多分たくさんの人々を投獄したりあるいは処刑したりもしたでしょう。しかしその後突然改心しました。突然改心してキリスト者となってやがて教会の中でも指導力を発揮するようになりましたんですけれども、前歴が前歴ですから迫害者であったという前歴がありますから、その教会の指導者としての資格をしばしば疑われました。で、その度に彼はちょっとつらい思いをしながら弁明しなければならなかったんですね。自分の使徒としての、教会の指導者としての資格を弁明するということを彼は時々やっております。で、今日の箇所もその一例です。で、3章の初めのところにこの、大雑把にまとめますと、自分の使徒としての資格を疑う人がいるかもしれませんけれども、それは神様から与えられたものだというふうに言っております。五節がそうですね。もちろん一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。で、こういうふうに言います。で、それに続いてその神から与えられた資格というのはもう少し詳しく展開されるんですけれども、6節に新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。そうなっています。で、私が今日このお話の中ではまずこのところを取り上げてみたいと思います。文字ではなく霊に使える、これは一体どういうことでしょうか。で、文字といいますのはそのすぐ次の段落に書いてある言葉で説明がつくと思いますね。この7節にところで石に刻まれた文字っていう、その石に刻まれた文字っていう言葉が出てまいります。で、これは明らかに10回のことです。シナイ山の上でモーセが10回を授けられたとき、それは 2枚の石の板に刻まれた形で彼の手に渡されたと、そういうことになっています。で、先ほど朗読いたしました出エジプト記にも34章の29節ですが、モーセがシナイ山を下った時、その手には2枚の掟の板があったと書いてありまして、これが10回のことなんですね。10回は2枚の石の板に刻まれていた。ですからこの文字というのは10回のことだとお考えいただいてよろしいと思います。で、その10回ですが、でこれはユダヤ民族にとっては最も重要な生活原理でした。で、彼らの拠り所であった旧約聖書はこの10回を柱とする律法と、その律法の精神を深く明らかにする預言書と、でそれを文学的な仕方で表現した、まあ、詩とか呼ぶ記とかってそういろいろありますけれども、そういう文学作品と、そういう3つの部分から成り立っておりまして、でパウロという人はエルサレムの律法学校でこのことを徹底的に教え込まれた、そういう意味でユダヤ人の中のエリートだったと言っていいと思います。でしかも非常に熱心でありました。でその熱心さが、ついにはキリスト教の迫害者という方向に向かって進んでいくわけなんですけれども、ですから彼は律法というものが本当に大切な聖なるものであるということを疑ったことはありません。でそのパウロがここでは律法に使えることは死に使えることだと7節にそう言っています。ところで石に刻まれた文字に基づいて死に使える務めさえ栄光を帯びて云々、この死に使える律法に使えるということは死に使えることだと、あるいは9節には罪に定める務めという言葉が出てまいりまして、律法、彼があれほど大切に考えていた律法を否定するような言葉がここには出てまいります。一体なぜでしょうか。で、パウロは律法というもの、あるいは十戒に代表されるような掟を片時も粗末に考えたことはありません。それは本当に大切なものだという信念においては終生揺らぐことがありませんでした。その彼が律法というものは死に使える務めを持っているとか、罪に定める務めがあるとかっていうふうに言うのは一体なぜだろう。で、律法は本来人間が一緒に平和に生きていくために神が与えられた大切な良いものであります。だからこそ私たちもそれを真剣に守ろうとします。で、これをちょっと身近な例で説明いたしますと、例えば交通法規というのがありますね。で、角を曲がるときはこっちから行った車はここで一旦停車しなければいけないとか、それからどっちの道の車が優先権を持ってるかとか、左側を走らなくちゃいけないとか、ここでは、80キロ以上のスピードを出しちゃいけないとかってさまざまな規則があります。しかしそれらの規則はすべて人間の命を守るためのものです。ただ規則のための規則を作ったわけではありません。交通が混乱しないように、車がスムーズに流れるように、そして事故やそういったことが起こらないように 人間の命を守るためにそういう規則ができています。規則とか法律とかいうものは大体そういう趣旨で作られているんですね。人間の生活の、秩序をちゃんと守って、その中でみんなが生きていけるようにというのが法律や規則の本来の趣旨です。ですからそれを守らなくちゃいけないわけなんですけれども、しかし悲しいことにこの人間世界にはそういうことについて真剣になればなるほど本来良いものであるはずの掟とかあるいは規則とかそういうものを杓子定規な原理にしてしまう、そういう傾向があります。でその結果掟とか規則、それがしばしば命の通わない単なる文字になり下がります。で命の通わない文字になってしまった律法は人の罪をえぐり出す、そしてそれを断罪する、それだけのものになってしまいます。八節に文字は殺すと書いてあるのはそういう意味であります。命の通わない単なる文字になってしまった掟というものは人を殺します。でこれはパウロ自身の、そして、今週は先ほど祈りの中に加えましたように宗教改革記念日を迎えますが、宗教改革者ルターの体験でもありました。パウロはガラテアの信徒への手紙の中にこういうことを書いています。あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。つまり人を断罪すること、人を殺すこと、そのことに情熱をかけていた。それは掟というものを守らなくちゃいけないと真剣に考えていたがゆえにそういうことになったんですね。掟というものが原理主義的な逸脱の方向に動く。で、私たちの世界にはよくあることであります。最近イスラムの原理主義ということをよく聞きます。でしかしこれはイスラム教に限ったことではありません。原理主義的に逸脱するという傾向はユダヤ教にもありますし、パウロはその一人だったんですね。キリスト教にもあります。人間社会の至るところにそれは現れます。でそれは自分の立場を絶対化することでありまして、でこれが聖書の言う罪の一番の根源です。でパウロもその罪に陥ったんだと私たちは理解してよろしいでしょう。でしかし彼はその後変わります。熱心にキリスト教徒を迫害していたそのパウロがダマスコへ行こうと思って、そこでもキリスト教徒を牢屋に入れたり、それから断罪したり、そういう任務を帯びてダマスコへ行く途中で彼は突然イエスの声を聞きます。これは使徒言行録の9章に出てくる話なんですけれども、なぜ私を迫害するのかというイエスの声でした。もちろんイエスはその時すでにこの世の人ではありませんでしたから、これはイエスの肉声ではありません。で私はあの時聞いたなぜ私を迫害するのかというあのイエスの声は人類の中に集積された記憶、そういうふうに言ってもいいんじゃないかと思います。 イエスの言葉を聞いた人たちの中に、非常に深いところに、心の非常に深いところに、それが記憶となって積み重なっていく。で、私たちの人間の歴史はそういうところを持っておりますけれども、でパウロにはそれが語りかけてきた。なぜ私を迫害するのか。でこの場合、私というのは単なる代名詞ではありません。互いに愛し合いなさいと教えた私という意味です。そういう私です。そういうイエスです。あるいはその愛のために命を捨てた私、イエス。そういうことでしょう。私というのは、愛こそが一切を超越する最高の価値であることを身をもって示したイエスのことです。そのイエスをなぜお前は迫害するのか。そのイエスをなぜ人類は十字架にかけて抹殺してしまったのか。人と人とが愛し合って共に生きるという、それが人間の本来の在り方ですし、それをイエスは身をもって示されたわけですけれども、人類はなぜそういう良い方を抹殺してしまうのか。なぜこれほどまでに繰り返し繰り返し、人が愛し合って共に生きるという本来の在り方をぶち壊すのか。なぜこれほど際限もなく憎しみと復讐の悪循環を繰り返すのか。人類の歴史はそういうことで満ち満ちています。マタイによる福音書の23章にそのことを私たちに深く考えさせる言葉があります。マタイによる福音書23章の、これは46ページですが、新約聖書23章の34節にこうあります。だから私は預言者、知者、学者をあなたたちに遣わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して迫害する。こうして正しい人アベルの血から、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカルヤの血に至るまで、地上に流された正しい人の血はすべてあなたたちに降りかかってくる。そう書いてあって、その後でイエスはそういう人類のために嘆きます。37節、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。これがイエスの嘆きでした。なぜ私を迫害するのか。人と人とが愛し合って共に生きていくという、その人間の本来の在り方を私は示したのに、なぜその私を迫害するのか、殺すのか。でこれがあの時パウロが聞いた、ダマスコ途上で聞いた言葉の意味だったろうと思います。でそのイエスの言葉、なぜ私を迫害するのか。でこの問いかけは今も世界中に鳴り響いています。世界中のすべてのところで、特に アメリカで、パキスタンで、アフガンで、パレスチナで、このイエスの問いが問いかけられています。なぜ私を迫害するのか。この問いかけをすべての人は今こそ真剣に聞かなければなりません。でパウロはその言葉を聞いたときに心を砕かれました。地べたに倒れました。しばらく物も食べられませんでした。それから彼は変わりました。そういうことが私たちの社会にも起こらないといけない。このイエスの問いかけを聞いて、なぜ私を迫害するのか、これを聞いて心を砕かれるとき、そして絶望の底からあのイエスに現れた神の愛を仰ぐとき、人は変えられます。人を殺す原理ではなく、新しい契約、6節に新しい契約という言葉が出てきましたけれども、これは人を生かす福音という意味だととってよろしいと思いますが、その福音に使えるように変えられます。パウロはそう変えられました。ルターもそう変えられました。人類も変えられます。でこの希望を私たちの世界にもたらすこと、でそれこそが私たちの光栄ある務めなのであります。パウロはあのモーセが十戒の石の板を持って山から降りてきたときに、彼の顔の肌は光を放っていたという、あの不思議な出来事に関連させまして、人を罪に定める務め、つまり律法が栄光をまとっていたとするならば、人を義とする務め、つまり解放の福音ですね、福音はなおさら栄光に満ち溢れていますと、そういうふうに述べています。その通りだと思います。で私たちの世界にあのイエスの言葉を聞くことによって世界は変わるという、その希望をもたらす、これは光栄ある務めであります。で13節以下でパウロは、でこのことについてはあまり詳しく立ち入ることはもうできませんが、こんなことを書いています。モーセが自分の顔に覆いをかけたというあの故事を取り上げまして、独自な解釈に基づいて全く別の話にしてしまうんですね。であの顔に覆いをかけたということの意味は、おそらくそこまでのことは言っていないと思うんですけれども、パウロは時々こういう独自な解釈を適用して、全く新しい結論を導き出すということをやっています。つまり、今日に至るまでモーセの書が読まれるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます。でこれが15節の言葉ですが、でそういうふうに覆いの話を新しく解釈し直しています。で私はこれはいささか強引だと思いますけれども、しかし言ってることに私は反対しません。その通りのことがあるからです。でモーセの書っていうのは古い契約っていう言葉と同じく旧約聖書のことを意味しています。でユダヤ人は旧約聖書を読むとき、その本当の意味を覆い隠して読んでいるというのがパウロの言いたかったことです。自分もかつてそうだったと言うんです。その本当の意味を覆い隠している。だから旧約聖書には報復を正当化するような箇所がいくらもあります。敵に復讐する、そのことがあたかも美徳であるかのように 書かれている箇所がいくらでもあります。それから戦争が美化されていると思われるような箇所もたくさんあります。でそれをそのまま今日の時代に適応するということは、旧約聖書の本当の意味を覆い隠して読んでいることになる。私はそう思います。そしてイエスの言葉の方に向き直って旧約聖書を読めば、その覆いが取り去られるとパウロは言うんですね。で私はそのことを強調したい。イエスを通して、イエスが教えられたことを通して旧約聖書を読む。その時に私たちの前にかかっている覆いが取り除かれて、旧約聖書が本当は何を言いたいのか、そのことが分かるようになるだろう。でパウロが訴えたいのはその点なんです。で私はそのことは今日当てはまると思っています。それを、もう少し具体化いたしましょう。イエスは旧約聖書に書かれてあることの中で一番大切なことは何かって聞かれたときにこう答えました。それは愛である。このマタイによる福音書の22章ですけれども、ご面倒でなかったらそこを開いていただきましょう。22章の34節以下、いやごめんなさい、あ、34節以下ですね、44ページです。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者は、これは旧約聖書全体はという意味であります。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。でこれがイエスの旧約聖書の読み方でした。このイエスに私たちが心を向けて読もうとするときに、旧約聖書の本当の意味を見出すことができます。私たちは神を愛する、そして隣人を愛する、この愛が旧約聖書が書いていることの一番の中心だということを見なければなりません。でそこから旧約聖書の全体の姿が見えてくるように思います。で私たちが今日読んだこのパウロの言葉は、いろいろな点で解釈の難しいところですけれども、私はそういうふうにこの箇所を読みました。でそのことを皆さんにお伝えしたいと思います。祈ります。主なる神様、主イエスが私たちに示されましたように、最も大切なのは愛であるということを、あなたに対する真理に対する愛と、一人一人の私たちが出会うすべての隣人に対する愛と、この二つが一番大切なことであるということを深く思うことができますように、その点から私たちの生活を組み立てていくことができますように、弱い私たちを 支え導いてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌469番をこれから歌いますが、これはボンヘッファーの獄中で書いた詩に基づいて作られた賛美歌です。慣れていらっしゃらない方もあるかもしれませんが、一度全体を弾いていただきますから、それに続いてご一緒に歌いましょう。Here.